はい、経済学を論証講義。この講義の特徴と、使い方をね、一番最初に説明していこうかなと思ってるんですね。で、この、ゼロ章にあたるものなんですが、これは、公開しようかなと思っているんですね。なのでですね、購入に際してとか、勉強方針の確認とか、そういうところでですね、聞いていただければいいかなと思います。で、大きく分けて3つ説明することになります。1つは、本講義の特徴、2つ目は本講義を使い方、方針ですね。で、3つ目が最終目標でございます。でですね、特徴についてですね 話していこうかなと思うんですけど、まず私がね、一応経済法1から2で、1か2かどっちかで合格しましたので、その思考方法とか相場観っていうのを学んでほしいなということですね。だから1点目、その経済法上位合格者の思考方法、2経済法上位合格者の相場観。3、じゃあ次自分がその上位合格者になるためにはどうすればいいのか。ここですね。はい。まず思考方法というよりも、その前提として、この論証講義ってどんなんなんっていう話をさせてもらうと、一つはまとめノートなんですよ。基本書じゃありません。判例集でもありません。まとめノートです。これを座右においてですね、一生懸命判例とか教科書とか読んでもらいたいんですね。まずこれは初学者の人はそうやって勉強してほしいなと思ってます。時間がある人はですね、時間がない人、これ直前のに使い勝手がいいようにまとめたノートなので、私がまとめノート、自分でまとめノートを作ってて、それがこれの題材になっているところ、土台になっているところなんですが、その観点で、どういう観点で作ってたかって言ったら、直前期にバーって見返せる。バーって、すごいバーっと見返せる。一日に何週でも見返せる。どこに何が書いてあるのか覚えてる。そういうノートを言いたかったんですよ。僕、前科目作ったんですけどね。前科目作ったって言えるほどのもんではなくてですね、自分で見返す用ノートだったので、全然人にお見せできるようなノートではなかったんですね。試験まみれでしたしね、恥ずかしくて見せれないと。だからそこをね、ちょっと変えちゃったところではあるんですが、だから、でも、バーッと見れるっていうコンセプトっていうのは全然変わっていませんので、それをね、この講義ノート、だから直前期でも初学者でも、使い方は違いますけど、使っていただけるかなと思っております。で、そこで反映させたのが上位合格者の思考方法っていうところですよね。自分のこと上位合格者言うのは恥ずかしいんですけど、思考方法っていうのはですね、一つ考えてほしいのは、学者じゃないんですよ。これは司法試験を効率的に受かるためのものなんですね。ただ、効率的に受かろうと思ったら必死こいて勉強しないといけないです。で、なったとしたら、思考方法、上位合格者の思考方法っていうのは何なのかっていうところを抽出して、そこを一生懸命重点的にやるっていうのが効率的ですよね。で、その効率性っていうのは、簡単に言うと、正確な理解をしつつもデフォルメするってことなんですよ。で、そのデフォルメするっていうのは相場観につながってくるんですね。割に上位合格者の相場観、みんな司法試験の過去問って解くでしょ。上位合格者の答案とか、再現答案ですけどね、見るわけじゃないですか。で、一生懸命見て確認してるとき、めっちゃ短く書いてるところと、すごい長く書いてるところ、すごい重点的に丁寧に書いてるところって分かれてくるわけじゃないですか。自然史再現実感とかでも、すごいあっさり書いてるところと、めちゃくちゃ一生懸命書いてくださってるところと、あるじゃないですか。そういう相場感っていうのは蓄積されてるはずですよね。ただ、それは自分で体得するっていうところが半分あるんですよ。でも、もう半分はその指針を与えてくれるものが必要だということなんですね。上位合格者の再現答案って、まさにそれじゃないですか。なのでですね、そういう意味でですね、上位合格者の相場観、その分量とか、これは理論的に説明できるところ以外にもあるわけですね。例えば、理論的に説明できるところは簡単なんですよ。例えば、ハードコアカルテル。ハードコアカルテルだったら、効果要件、客観的に見て、反競争効果が生じるのは明白じゃないですか。ハードコアカルテルって。だから、効果要件で争っても意味ないですよね。だから、好意要件が主戦場になるわけですよ。でも、非ハードコアカルテルは逆ですよね。普通に正しいことやってると思ってるんだから、好意要件争わないですよね、そんなに。効果要件争いますよね。効果要件、競争促進効果があるんだから、具体的に認定していかないといけないですよね。そうだとすると、理論的に非ハードコアカルテルとかハードコアカルテルがどういう重点で書くっていうのは説明できるんですね。ただ、理論的に説明できない試験上の話っていうのがあるんですよね。例えば、事業者要件、主体要件ですね。こういうのってあっさり書くんですよ。これみんなあっさり書くからなんですよ。何々の業を営むものであるから事業者であるみたいな感じで書くんですね。こういう相場観っていうのは、やっぱり蓄積がものを言うところなのでですね、教えてもらったら手っ取り早いんですよね。むしろ理論的な理屈的なところを一生懸命勉強した方がいいんだから、効率性を求めるところは人に聞いた方が早いんですよ。 なのでですね、そういうのをまとめました。だから一番最初に問題文の枠って言って、問題文の事実以外の事実を想像しないとか書いてあるんですね。こういうのは主催の実際点実感から抽出してきた、合格者答案から抽出してきた、そして自分がそれを実践してきた、そういうものなんですね。そういう合格者の思考方法相場感っていうのがこの、まるっとね、まるっと入れましたから、ぜひぜひそういうのを体得していってほしいなと思います。そうすると3、自分が上位合格者になるためにはどうすればいいか。別に上位合格者じゃなくてもいいです。時間がないんだったら普通に合格すればいいんですよ。司法試験は合格することが大事ですからね。経済法でアドバンテージを稼ぐには、ディスアドバンテージを負わないためにはどうすればいいのかって言ったら、こういうね、効率的なことをね、しっかりやっていって、抑えるところを抑えるっていうことなんですね。その抑えるところを抑えろって、ここは抑えるべきだと、逆にここはまあ別にいいでしょうっていう、そういうところはきちんと説明してあります。その観点から100選で必要な判例っていうのは全部載せました。ただその100選を引用してると、直前期に使いにくい分量の厚いノートになってしまうので、この判例が重要ですっていう形で引用しました。なのでですね、ぜひその私が二重丸とかそういうふうにチェックしてたり、判例を引用しているところで、この判例は重要ですからぜひ読んでおいてくださいねっていうのは、その時間があればあるだけ読んでくれた方が絶対にいいのかなと思います。自分が合格者になるために効率的にやるっていう観点から判例を選びました。選びましたし、網羅しました。もちろん最新判例、例えばブラウン管カルテル事件ですね。あれ東京高裁が載ってるんですよ、この100選には、時期の問題ですね。ただもう平成29年の12月ですかね、89ですね。これ平成、東京高裁の平成28年4月13日が載ってるんですが、最高裁出ましたので、その最高裁が出たよっていうのは指摘しています。こうやってその新しく出た判例とかもきちんと指摘していますし、できる限りね、こういうのもアップデートしていきたいなと思ってますので、ぜひぜひ自分が上位合格者になるために必要な勉強の指針として使ってくださればなと思っております。はい、基本書とかもね、どっから取ってきたんですかっていうのをきちんとね、明示しましたので、これちょっと余談ですけど、個人的に思ってたのが、予備校本って引用元明示しないとこやつ多いじゃないですか。引用元とか参考にしたとか、最初にバーってだけ書いて、どれから取ってきてみたいな、あるじゃないですか。あれずるいですよね。全然検証可能性ないじゃないですか。あれ法律家のやることじゃないですよね。ですよね。不当表示に当たらないですけどね。いや、ああいうね、批判可能性をね、減災して、で、自分の労力を削減するっていうのはね、あんまりフェアなことじゃないです。司法試験受験生は時間がないのでですね、やっぱそういうのを明示してくれた方が使い勝手いいんですよね。なのでですね、私に対する批判可能性をね、担保するとともに、しかも学習上の便宜を図るという観点から、かなり詳細にね、これがここから取ってきましたとか、講義中でも説明してますし、もちろん講義ノートの方にも書いてますので、ぜひぜひそれを参考にですね、私の講義が分かりにくいなとか、分かりにくいなとかありましたら、基本書の方がね、難しくは書いてるんですけど、しっかりと長く書いてるんですね。なのでですね、基本書とかを見てですね、あ、なるほど、こういうこととか、あ、山口が言うとんのは、あ、なるほどって、これを丸めて言うとんのやなというのを理解してくださればなと思います。で、方針丸2ですね、方針、この2ですね、2方針の観点としては、まずね、言いたいのは、7法と7変わるところがないと。ただ、経済法特有のことがある。これが1つ目、2つ目ですね。で、ここから導き出されるのはどういうことなのかということですね。1つ、7法から、7法と変わるところはない。なんでかって言ったら、理論的に説明しましょう。経済法はね、刑事法であり、民事法であり、公法なんですよ。何の説明にもなってないと思われるかもしれないですけど、いやいや、そんなことないですよ。刑罰規定があるのでですね、刑事法ですよね。だから、構成要件がきちんと明確化して検討していかないといけない。刑法と同じ性格を持つわけですよ。でも、損害賠償請求とか不公正な取引方法の差し止め請求とか、そういうものがね、あるということはですね、民事法でもあるんですね。で、民事法でもあるということはですね、民事的観点、これはきちんと理解する必要がある。例えば因果関係とか。そうすると、民事法で勉強したことも流用される。特に不法行為ですよね。で、しかもですね、公開要件、正当化自由、比較考慮の基準ですよね。目的の正当性とか手段の相当性とか言うじゃないですか。これどこかで見たことないですか。憲法とか行政法の話なんですよね。憲法みたいにふわっとした検討しないですけど、で、行政法みたいに個別法の解釈はしないですけど、やっぱり公法っていう観点も必要なんですよね。なんでか、これ公正競争阻害性とか消費者利益が独禁法の一条に書かれていると、書かれていると思うというか書かれているんですが、これ公法的観点ですよね。だったらもちろん公法の検討っていうのが必要になるわけですよ。公法的検討ですね。 広報ほどふわっとしないですから、あと僕広報苦手だったんですよ苦手だったのでですね、そういうね、あの広報みたいなゆるふわっとした風には解説していかないですから、はい、難しいですもんね。ああいうねゆるふわっとされるとすごい何とでも言えるやないかってなってしまうので、まあ、そうにはならないようにやっていってる試合でございます。で、手法と変わるところはないって他にもそうなんですよね。規範正確に覚えましょうとか、ゲージ消そうじゃないですか。それは覚えることになるじゃないですか。ね。そうやって三段論法を守りましょうとかね。そうやって手法で培ってきたことを掲載法にぶつけていったら、それで足りるっていうところも結構あるんですよね。なのでですね、その観点から、その、臆せず、経済法を学んでほしいなと思います。私ね、純粋未就なんですけど、やっぱり法律を勉強するっていうのは、もうびっくりするぐらいですね。その経済学とか勉強してた時とは違う話だったのでですね、やっぱ面白いと思いながらもやっぱ臆するところもあったわけですよ。まあただ経済法はね、七法勉強してる人からすればまあ馴染みやすいのかなとは思うので、経済学的部分はねちょっと臆する部分があると思いますけど、そこはね丸めてね私が解説していきますので、そこはもう臆せずやっていってほしいかなと思います。でここでねやっぱ関連してくる経済法特有のことをですね、まず経済学の深い理解とかはいらないです。経済学の深い理解は絶対にいらないです。なんでかっていうと、経済学の答案書いてるんじゃなくて法律の答案書いてるんですよ。司法試験なんですよ。会計士の試験じゃないんですよ。なのでですね、いらないです。ただ一般常識的なね経済学の話っていうのはね若干必要になってくるのでですね、そこはねもう全面的に解説しているのでですね、しかもなんかこの数学的にとか言い始めたらね、答案に表すのしんどいでしょ。だから数学的なこともやってないです。はい、普通に日本語としてどう考えていくのか、経済的な合理性とは何なのか、そういう話をしているだけですね。ゲーム理論やってなかったら点数全然取られへんって、そんなこと絶対ないですから。歴代の上位合格者がゲーム理論みんなやってたとは到底思えないですからね。はい、経済法特有なことっていうのはね、ベースとして話しますと少ないです。規範を覚える量が本当に少ない。予正法よりも少ない。で、反対に当てはめの分量が多くなる。規範の覚える量が少ないっていうのは二重なんですよね。理由付けも書かなくていいので、本当に短い規範をパンパンパンパンパンパンと覚えていって、パンパンパンパンパンパンパンって書いていくっていう話なんですよね。ただやっぱ当てはめをねしっかりやらないといけないですね。やっぱりそこには理解が必要なんですね。その当てはめの前提として規範、その趣旨とかそういうのを正確に理解するっていうのは絶対に必要なことなのでですね、それはきちんと解説をしておりますので、ぜひぜひ理解して反競争効果の発生の基礎とかそういうのに着目しながら、適用条文を間違えないようにしつつ、しっかりとね答案にね自分の思いの丈をね表現していってくだされば全然点数がつくと思うので、そうやってつくように作ってますのでね、講義自体はぜひぜひそうやってやってほしいなと思います。だからここから導き出されることっていうのはですね、七法と何ら変わるところがないと。経済法に特有なことがあるとすれば、それは規範が短いということなので、時間をかけてはいけないと、リソースを割いてはいけないということなんですね。七法しっかりやってください。七法に共通するところはしっかり経済法でも役に立ちます。なのでですね、ぜひぜひ経済法には本当にリソースを割かずに、できる限り効率的にやってほしいなと思います。でですね、じゃあ最終目標っていうのを考えないとですね、意味ないですよね。最終目標っていうのは何なのか、合格することです。これを主眼に作ってます。経済法学者になることを主眼にして作ってるわけじゃないです。だから合格に必要なことを書いてます。それはもちろん経済法現代的な問題として、この論証講義に載ってないような問題が出るかもしれません。ただこの論証講義に書いてるようなことを応用すれば足りるように作ってます。論証講義に書いてないこともう説明してます、講義中にね。それはあまりに難しいとか、ノート自体がごちゃごちゃしてしまうから、直前期に見るのに適さなくなってしまうから、口頭で説明するようにしたんであって、それを理解してくだされば、まあ特段問題はない。どんな問題が来てもなんとなく対応できると。逆に覚えるだけの勉強方法をしてたら、難しい問題が来た時に対応できません。本当に理解する、経済法を理解して司法試験に合格する、これが最終的な目標です。ただですね、やっぱりそのニーズっていうものがあるわけですよ。予備試験とか、例えば密集とか、全然時間かけれませんという人はいるわけですね。経済法までそんなに時間かけれませんと。リソースを割かずにやっていこうと思ったら、やっぱりそのリソースのどう割くかっていうのが問題になってくるんですよね。で、一つ直前期の人に使えるように、直前期にバーって見返すようにって言ってる以上、直前期の人も直前期で使えるようになってるわけですね。で、どうすればいいかっていったら、自分の苦手なところ一生懸命見てください。自分が得意なところは、ざーっと見返すだけでいいです。特に講義時間もそれぞれ短いですし、ざーっと見返すのは、まあ、講義聞きながらでもいいですし、まあ、講義聞かずに 逆にも講義を聞く時間もないっていうんだったら、ざーっとその部分だけ見てくださればいいです。難しい、自分が難しいと思っているところ、苦手だと思っているところ、過去問で失敗したなと思っているところ、しっかり見てください。はい、最後ですね、まあ、私個人が思っていることなんですが、このノートをぐちゃぐちゃになるぐらいまで加工してくださるっていうのが一番嬉しいことなんですね。このノートに自分が間違ってるとか、自分はこれは好きじゃないと思うところがあるならば、それはちゃんと修正してください。上位合格者というのは、当該試験において上位合格だったものを指すのであって、過去将来にわたって常に上位合格者であり続けるものではないんです。自分が上位合格者になるためには、自分が最終目標として経済法に合格するためには、やっぱり自分の言葉で書けるようになるっていうのが最終目標。最終の最終の目標なんですね。なのでですね、自分の信念とかそういうのをこのノートによって曲げるんじゃなくて、このノートの方を曲げてください。ね。ただ、あんまりにもね、論証を長くするとかね、答案上現実的じゃないことはやめると。それはね、せっかく上位合格者の思考方法とか相場か学んでる意味なくなっちゃいますからね。なのでですね、ぜひぜひ、その自分がロースクール、おのおののロースクールの問題意識とかですね、基本書で学んだこと、百選で学んだこと、他にも問題集で学んだこと、司法試験で学んだこと、たくさんのこと、友達と議論したことでもいいですよ。何でもいいですよ。自分の考え方っていうのをどんどん反映していってください。で、直前期の方においては自分の苦手なところを重点的に見ると。で、もう一つが、自分が作ってきたノートとかあるんだったら、このノートに全部反映してみてください。それやってるだけですごい勉強になると思います。なんで自分の書き方とこの書き方は違うんだろうかとか、こんな長々書く必要ないじゃないかとか、逆に、あ、こんなに短くできたのか、とか、なるほどな、とか、あ、理解が間違ってたわ、とか、この理解間違ってんじゃねえか、とか、あったらね、あったら教えてください。そんな自信満々に言ってる話じゃなくて、いや、すごく頑張って正確性分けしたので、ね、ぜひ教えていただきたいと思ってますね。はい。まあ、ちょっとね、長くなってしまいましたが、ぜひぜひ、その、勉強方法ですね、っていうのは、いろいろ皆さんのね、好きな勉強方法があると思うので、そこに関してね、直前期の人にとやかく言う話じゃないし、今やってる方、直前期じゃない方に対してもとやかく言う話じゃないので、この勉強方法が正しいとか間違ってるとか、そんなことは絶対言いませんが、ね、好きに楽しく経済法ライフをね、司法試験ライフを歩んでいくというのが一番重要なことですから、鬱になって死んじゃいけないですからね。なのでですね、ぜひぜひ、つながないね、ノートではございますが、司法試験合格に寄与することがあれば幸いでございますし、できればね、もし合格してたり役に立ったよって思ったら、ちょっと教えてほしいなと思っている次第でございます。貴重なお時間をね、受験生特に貴重な時間をいただいてしまいましたが、そうですね、頑張ってくださいと、司法試験頑張ってください。ぜひぜひね、これ活用してほしいなと思っております。ではよろしくお願いします。